おはようございます。那須清です。今年も残すところあと3日。今年の汚れを落とし、清々しい気持ちで新年を迎えるために大掃除に勤しんでおられる方も多いと思います。先日私は大変なドジをしてしまいました。掃除中に携帯電話をバケツの中に落としてしまったのです。すぐ拾い上げて使えるかどうか電源を入れてみる。これをしてはダメなんです。水に濡れた電子部品がショートして完全に壊れてしまうからです。とっさにそのことを思い出した私は、まず電池を抜き、できるだけ水気を取りました。ただ、中に入ってしまった水を出すのは簡単にはいきません。いろいろな人の知恵を借りました。密封容器に乾燥剤と一緒に入れるとか、ポンプで真空に近い状態にするとか、特に私が試みた方法は、こたつの中に入れるというものです。温めること1週間。恐る恐る電池を入れて、電源を入れると、大成功です。見事、回復いたしました。このように、私たちがしでかす失敗や愚かさには、自分で繕ったり挽回できるものもあります。人から助けてもらって、なんとか解決できることもあるでしょう。しかし、自分ではどうすることもできないこともあるのも事実ですね。実は聖書には、見えるところ見えないところで行ってしまった悪い行い、心に抱いた良くない思いなど、人間は自分の力で清めることはできないとはっきり書かれています。自分で自分を清めようとすればするほど、自分の不完全さに気づかされるのです。ですから、そういう人ほど、謙遜に自分の弱さを認めます。しかし、自分の弱さを素直に認めるとき、聖書が語る解決の道のスタートラインに立つのです。神が用意した救いの道があります。神は、人間の力でできることは人間に任せます。できるのにやらないという怠け心を神は喜ばれません。でも、どうしてもできないことをしなければならない。とは神は言われないのです。福音というのは良いお知らせという意味です。神は人間にはできなくなってしまったことを神ご自身がしてくださいました。だからこそ福音なのです。今日もこの福音について考えていきましょう。次のようなイエス・キリストの言葉があります。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかし、もし死ねば、豊かな実を結びます。これは、植物に例えて、イエスに迫りつつあった死と、その後にもたらされる祝福について語ったものです。三つのポイントで、神の祝福について考えましょう。まず、神様の祝福の方法です。今から60年ほど前、ハス博士と言われた大賀一郎博士が2000年前のハスの種を発芽させることに成功しました。2000年前といえば日本歴史では弥生時代。聖書で言えばイエス・キリストがこの世界におられた頃にあった種です。博士の発芽させる技術もすごいですが、種そのものが持つ力も驚くべきものですね。実は大賀博士は明治の有名なクリスチャン、内村鑑三の弟子でした。彼は、植物が子孫を生み出し、増やす方法として、種というシステムを創造主が作られたということを信じていました。創世記には、植物が創造された時のことが書かれています。そこには、地は植物、すなわち種を生じる草を種類に従って、また、その中に種のある実を結ぶ木を種類に従って生じさせた。神はそれを見て、よしとされた、とあります。建築学科に進もうとした彼に、人の作る建物ではなく、神の作る植物を研究するように進めたのは内村鑑三です。大賀博士の墓には、蓮の花に神の栄光をたたえて、大賀一郎系、ここに眠る、復活のラッパのならん時まで、と 刻まれているそうです。彼は生涯にわたり植物を通して神の祝福の御業を褒めたたいていたんですね。神様は人間に救いと祝福をもたらすため、この地上にイエス・キリストを祝福の種として送ってくださいました。一時的な喜びや人間的な満足ではなく、神の祝福を神の方法でもたらそうとしてくださったのです。次に、祝福の鍵はイエスの死にあるということです。イエスは、一粒の麦となって地に落ちて死ぬようになると予告されました。それは私たちの罪を背負って身代わりに十字架にかかるという意味です。それは人間の発想ではありません。神の方法です。イエスがこの地上に来られる何百年も前から、旧約聖書の中で予言という形で何度も語られてきた神の計画でした。自分の罪を素直に認め、自分では解決できないことを認め、イエスの身代わりの死を信頼する者は、イエスのゆえに罪が許されるのです。十字架の後、三日後にイエスは死を突き破って復活されました。死んだ後に初めて表される新しい命です。その新しい命をイエスを信じる者にも与えると聖書は約束しています。イエスの十字架と復活を信じ受け入れ、新しい命をいただいて生きる人々が、この2000年間多く起こされてきました。まさにイエスが種となって十字架で死ぬことによって豊かな実を結んだのでした。最後に、究極の祝福は永遠の命であるということです。今年の NHK 大河ドラマは八重の桜でした。先日、新島ジョーが亡くなった場面が放映されました。同志社大学設立に奔走していた46歳の新島ジョーを襲った早すぎる死。しかし、クリスチャンの彼は愛する妻である八重に最後の力を振り絞って語ったのです。最後の言葉はこうでした。狼狽するなかれ。グッドバイ。また会わん。テレビの中では、狼狽してはいけません。グッドバイ。また会いましょう。と優しい語り口調でしたね。クリスチャンにとっても死は地上における別れであり、辛く悲しいものです。しかし、それは永遠の別れではありません。神の救いに預かった人は、再び天で会うことができるのです。また会いましょう、と言えるのです。この素晴らしい天地を作られた創造主は、さらに優れた神の国を作っておられ、そこに導いてくださるのです。だから、うろたえなくてもいい、心配しなくてもいい、と新島ジョーは語ったのです。これは空想の産物でも、単なる希望、憶測でもありません。復活したイエスが持っていた新しい命がその証拠です。死の問題を私たち人間は自分で解決することはできません。死の前には人は全く無力なのです。しかし、神には力があります。人間にとって死は永遠の別れをもたらし、永遠の裁きへの扉であったのですが、神は死そのものをイエスの死によって滅ぼしてしまわれました。神はイエスの復活を通して、今持っているものとは異なる、全く新しくされた命があることを明らかにしてくださったのです。皆さんも、今まで見たことのなかった素晴らしいものを見てすごいと思ったり、今まで食べたことのない美味しいものを食べて美味しいと喜ぶことがあると思います。創造主は今まで経験したことのない素晴らしい世界を用意して私たちを待っておられます。ぜひ、この救い主イエスを受け入れて、イエスのまいた種が実らせた祝福の実を皆さんも自分のものにしてください。死を前にしても失わない希望を持つ人生に入り、新しい年を迎えていただきたいと思います。